101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は紅葉園女神山町に寄せていただいております。紅葉園からお大師さんへ向かう参道というのはいろいろあるんですけれど、そのうちの一つがこの女神山を通って旧参道を通ってお大師さんへという、これが一番昔からポピュラーな道だったと思います。その道のそばに広がっているお大師さんといいますか、兜山のふもとに広がる静かな住宅街、これがまあ女神山町ですね。広い広い町域ですけれど、まあ、その全体がほとんど平坦なところがなくて、急な坂道、それも曲がりくねった坂道が、あちらこちらにあるという、まあ、そんな特徴的な町なんですけれど、静かなことは静かで、自然がいっぱい残っている、まあ、そういう町ですね。坂が多いことから1番から15番まで町の中にある坂に番号がついていて、それぞれ皆さん自分の住所を知らせるときは何番坂ですというふうなことでお知らせになる、こんな町です。その女神山町にお住まいの方々がお集まりになって、3年ほど前から女神山文化サロンという集いを行っていらっしゃいます。で、これは前にもご紹介したことがあったと思いますけれど、この町に住むいろんな方々の趣味やあるいは社会活動を通じてのご貢献を、まあ人生訓としていろいろお話ししていただく、まあ、それを聞いた上で自分の意見も大いにこう戦わせるというふうな、お互いの親睦交流を図りながら、理解とこう協力を進めていく、その中から助け合いの心も生まれてくるというふうな町づくりをしていらっしゃるんですけれど、この女神山文化サロン、今回の会合は19回目にあたるらしいんですけれど、まあ、3年間で19回と言いますから、およそ三月に2回ぐらい開いてらっしゃるということですけれど、会場はそれぞれどなたかのお家を開放していただいて、そのお家の中で皆さんがご近所の方が集まってお話し合いされるという非常に特徴的な集まりなんですね。で、今回は19回目だそうですけれど、8月ということで終戦記念日のある月ですので、この終戦記念日にちなんだお話し合いをしようということらしいんですね。タイトルが生かされて今、8月15日に思うことというテーマがついていまして、まあ、今日集まりの皆さんがそれぞれにそういうテーマでお話し合いをなさるということですので、まあ、お邪魔をさせていただきましてね、皆さんのお話し合いを聞かせていただいて、これまあお聞きの皆さんにお届けするとこういう趣向でございます。どうぞゆっくり聞いてあげてください。
皆さんこんにちは。ようこそおいでくださいました。これを企画したのは斉藤という女性がおりまして、榎本さん戦時中のことをわしら何にも知らへん、ぜひそういった話を聞かせてほしいというようなことがあったものだから、やっぱり平和ということを考えなければいけないと、そういうような戦時中のこともさることながら、この社会で生きていくのに今いろいろ問題が出ておりますけれども、平和を大事にしましょうやということをおっしゃって、 うちで、お話し合いを持ちましょうということになったんです。で今日の話は、皆さんのお話を聞くということを主体にしたいと思います。で、まあ、仮に私は昭和2年までです。それで、15歳になったら少年航空兵とか海軍飛行予科練習生とかそういうところへ受けなさいというで肩叩きで、どこの中学校でもあったと思うんですが、この15歳ぐらいになったら、いっぺん受けろということで受けさせられる。その当時は戦争少年ですから、なんとか国に対して何らかの奉仕をすべきだというような考え方が小学校1年生から叩き込まれてきて、そういうことで人生が全然今の社会と変わった非常に、緊迫した日常生活であります。15歳になった時に役場の軍事係の方から海軍飛行予科練習生に募集してるからぜひ受けてくれ、こういうことで今まで私は、そんなこと考えたことなかったんだけども、それは言われたらいかない命令みたいな感じで受けて、たまたまトントントンと成績が良くて呉の海兵隊で、思いっきり絞られて OK と。それで次は大竹海兵団へ行って受けろ、そういうことで大竹海兵団へ行かせた。それで私はまさか落ちるとは思わない、落ちたら笑われるでというのがふるさとへ帰られへんという感覚で行っとるわけですが、たまたまこういうような番にこう乗せられてくるくるっと回される。そしたら頭がフラフラとなってバターッと倒れた。お前は失格って、もう一遍で失格になります。失格をしたということは海軍飛行予科練習生は行かれへんぞと、ダメよということを言われて、まあ、だけど家帰るのつらかったけども帰ってきたらお前よかったなと言うてくれるんですね。お前よかったって何やろ、こんなん受からなんだろ寂しいやんかと思ったけれども、受からなくてよかったということで現在生きているということでございます。おそらくその時に言っていたら七つボタンの桜に怒りという歌であるようにそこへ行っていたであろうし、おそらく知覧飛行場から、台湾へ沖縄へ、飛んで潰れていただろうと、こういうようにということは私らに一緒に行った子が亡くなっているんで、そういうことを感じてこれは、やっぱり世の中のために一生懸命お勤めをせないかなというのが私の今までの心境で努力をしてきたということでございます。その次に兵隊ですが、大体赤髪をもらうのは大体20歳過ぎれないと赤髪もらわへんです。それが19歳で赤髪もらって教習令状を持って和歌山の連隊へ、たまたま私は和歌山県の熊野古道の一ノ瀬というところで生まれておりますので、7月の5日に入隊をいたします。この兵舎へ割り当てられて、まあ身体検査とか何とかやって入って、そしたらそこへ、6、7人一緒に新兵が入ってる若いもんばっかりはあということでおって、いろいろ少年兵教育がまさに始まろうとしている時に、7月何日、5日に入隊ですから7月7日の日に和歌山大空襲がある。和歌山大空襲で兵舎が全部焼けてる。で、みんな逃げろっていうことで逃げて、2、3時間を和歌山中学の講堂でたまたま残っとって生活を1週間します。それから、なんか知らんけど列車に乗れ、どこ向いていくやらわからへんから、まあ列車に乗れということで列車で行って、なら南の方へ行くんで、あ、これは南の方へ行くさかい和歌山でも もうちょっと田辺の方行くなと思ってたら、御坊で降りて御坊のとこ行ったら、掘ったて小屋があって、その掘ったて小屋へ入らない。それで、まあ、これ以上掘ったて小屋へ入ったということで、そこには軍曹がおったり、ラッパ兵がおったり、それから、まあ、少年兵が3人ほどで、7人ほどで、その物置よりもっとひどいところへ入った。雨降ったらどんどん雨が入ってくるというようなところで入隊をいたしました。それで終戦まで7月の5日に入隊してから、9月まで兵隊生活を送ったんだけれども、そこはなんで御坊かというと、御坊という町は非常に広がった町で、おそらくアメリカが本土決戦をやったら必ずここへ上がるであろうということで、構築をして防空壕を掘って、それから逃げ込む山の中へ壕掘りをした。そこで生活をしたんですが、7月から8月ですよね。8月頃になりましたら、変な爆弾を落とされたらしいなと。日本もちょっとしんどいんちゃうかと。そんなことないやろと、こういうのがみんなが言うんです。でそういうことも、そういうような話が巷に、まあ、兵隊の中では話がある。でたまたま私たちはその入った班は、中隊長の指揮班という班でしたんで、兵隊のことがよくわかる。でそういうことで、おそらくこれ戦争無理やろなというのが2日前に知りました。それで6日の日にそういうことがあって、13日か14日の日にもうあかんでという話で、15日消息、今から考えたら消息が、あれされたんですが、15日の終戦の日は、私たち終戦らしい、やめ、戦争負けたらしいで、そんなことしか入ってこない。これは負けたんだったらもう帰らなしゃあないなということで、みんなそれが中隊長もおるし小隊長もおるし、みんなその組織がちゃんとしてるのにもかかわらず、15日を境にそういったことを一切なし、わしらどうしたらいいのと、こんな話、誰も支持するもんね。戦争終わったんやから帰ろうや、でそれぞれもうそらしゃあないな、帰ろうやと。なんでこんな今まで規律ってあれさ、たった一日で何がないやろ分からん。それが日本の軍隊であったんですね。それで、そこで、帰ることに、榎本君ちょっとあんたは帰られへんでと。こほんなら、なんで帰られへんだろうなと、皆さんそこで散っていったどっかへ。でその中から3、4人列車に乗せられて奈良へ、奈良へ行って最大寺の青少年センターで泊まらされた。何しとんねん、今日から衛兵に立ってもらわないかんからっていう、そんな戦争終わってんのにって言ったら、それはあかんということで、春日大社の奥にあの自然の森の中に、なんと軍が集めた物資が春日大社の奥、あの参道から奥へ入って奥へ入る道がある、その道すがらに山の中に5万と軍需物資が積まれてた。それを監視しなさいと、こういうこと。それで私は、らは交代で、監視する夜の夜中1時2時になってやって交代してくるんですけども、それがある日突然とその品物が一晩の間になくなってる。それなんでなくなったんやって、それ知らんでみなーって。それがどうしてなくなったのか、誰が持っていったのか、どうなさったのかということは私は分かりません。もう行かれればええやんかって言うとったら、もう帰ってもよろしい、昨日も昨日も帰りなさいって そうなの、わし切符はあれへんや、金はあれへんやいうことで、言うたら、まあ、切符だけそこの施設の方から手配をしてもらって帰ってこういうようなことで、まあ、ここぐらいまでで中の内容についてはいろいろありますけどもやめときます。
生まれ育ちは大阪市なんですけど、大阪市の北区なんですけども、父が軍需工しておりましてね、それで危ないからっていうので富田林の西郡っていうところに疎開したんです。そしたらそこで2年住んでた時にちょうど終戦になったんですけども、放送天皇陛下のお話があるっていう放送をね聞いたんですけども、私らわけが分からなくてもっと頑張れって言われたんかなと思ってたら終戦、戦争が終わったっていうことになって、で私はもう電気もつけられるしラジオも聞け、あのレコードもかけられるしってすごく嬉しかったんです。でね、後でみんな終戦終戦って言うんですけどね、私にしたら敗戦やのに、なんで終戦ってかっこつけるんかしらんっていうのが子供ながらに思いました、それとに大阪市内を空襲があるときに、空襲警報が出ると私らは学校でこういろんな軍需工場の仕事を手伝ってたんですね、あの手袋を編むとかそういうふうなことで、空襲警報に出ると山 の逃げるんですね。そしたら B29 がもう真っ青な綺麗な空にね、 B29 が銀色でキラキラキラって光ってね大阪へ行くんですね。で私らはまあそういう空襲は受けてないんですけども、それがずっと飛んでいく姿見て、でそしたらあと向こうから真っ黒になってくるんですね、大阪市内から。それとあの一度家の廊下にいてた時に艦載機のグラマンっていう、あのアメリカの艦載機グラマンがねそこらずっと低空飛行したんです。で私離れ行く廊下でこうしてもじっとしてたら、そこをあのグラマンのパイロットの顔が見えるほどそば通っていったんですね。でやっぱりこっち見てねニタッと笑うんです。怖かったです。でもまあ怖い思いはそれだけですけども、それであとはもうとにかく食料なんで苦労しました。それだけです、すみません。
あの私は2歳半の記憶がありますので。
2歳半です。
はい、生い立ちを言いますと、私姫路市の市川の東の東阿保です。で先祖は姫路城へ行ってたというようなこと。それで話は榎本さんほどうまくはいけませんが、ここで要するに防空壕というのが出てきていましたが、家の庭に6畳ぐらいの防空壕と塀の外に6畳ぐらいの2つを掘ってる。この家の中は家財道具で、塀の外は人間が入るというような構造にしてたんですね。それで姫路がいつ空襲でやられたのかわからんのですが、日にちは全然わかりませんが、その時約家から50メーターほど離れた田んぼ、ここねトマトが植えてたが記憶あるんですが、そのトマトの垣根のそばで姫路が焼けるのを見てみたと。それでその時にあの東阿保の一角に火薬会社があったんですね。でここが空襲されて、これはものすごい爆発ですから、その時家が浴場帰ったらガラス一面もなかったですね。家は割れ屋ですが、なんとか焼けずに済んだと。それと焼夷弾、焼夷弾はまず形として八角形ですか、八角形で長さが60センチぐらい、その先にヘラがついてたと思うんですよ。それでそれはジュラルミ製で、まあ、比較で軽いというのがこういう 小泉号でもあちこちの田んぼから出てくるというような状況でしたね。で、私の兄は榎本さんと同じ昭和2年生まれです。で、兄からはあの兵隊にいたとか、なんかああいうものは聞いておりません。ただし、あの足にマッケガンというのも出ましたね。ああいうのは小学校に入った時も同じようなことをして野良作業とかいうのをやっておったのを記憶にあります。それと関西機もうかなり見たんですが、その時胴体が2つの総胴機ですんですか、そういうようなものもありましたね。そういうもので、まあ、空襲されたのかなと思ったりもしております。
まあ、記憶は、まあ、おぼろげながらなんですけどね、私もあの中川さんの方に北区に住んでおりまして、住んでいた時に生まれまして、でちょうどあの戦争さなかでですね、晩になると焼夷弾が上から追ってくるのがね見えるんですね。燃えながらガーッと追えてくるしね、で近所の家に落ちた。でちょっとずっと向こうの方に金蘭女学校いう学校がありまして、そこが落ちて屋上がぶわっと燃えているのが子供心に記憶あります。で母親に手を引っかかれてですね逃げたんですが、その逃げる途中にですね、多分今の価値は覚えてないんですけど、多分一銭だと思いますけどね、それが道にずわーっとこう前の方が逃げるのに落としていってるんですね。でそんなもん平馬もなしね、そんなもんあの逃げるはもう精一杯ですから、で母親がお金を追ってるいうのを僕確か手を引っ張りながらあの覚えてます。でも平尾どういうのだそのまま後は覚えてないんですけど、で家帰ると確かね近所僕はちょっと記憶ないけど防空壕に入ったと思います。でしばらく、まあ、B25 が行ってですね、家に帰ったら家たまたま私の家が燃えてなかった家に帰ったんは覚えております。でそれからこうですね30年経って、昭和36年ぐらいですか、あの原水金長崎のね大会がたまたま職場からの動員がありまして行ったんです。で8月の9日の11時2分に長崎に原爆が投下されましたね。それその時にそれから後に式典があって30年後に行ったんですけれども、ちょうどあのいろいろ市内に3泊4日で行きましたか、いろいろインタビューせよという、まあ、任命を受けましてですね、いろいろ長崎市民に聞く声聞きますと、あの時ちょっと長崎の駅前 JR の駅前が小高い丘になっておりましてね、その上にたまたま我々の宿舎がありましたんです。まあ、いう宿舎っていうのがホテルですね。でそこへ毎日登り下りするんですけど、ね、バスがあるんですけど、まあ、バス時間なかなか来ないしね、まあ、当時まだ若かったですから歩いて毎日帰ったんです。その途中で何人かの方に会ったらですね、ある一人のおばあちゃんに会いまして、そのおばあちゃんと、まあ、話したんですけどね、で手を見せ腕を見せるんですよね。でどうしたんですか言ったら、手をここを触ってほしいと言うんですよ。で触るとねここ硬いですね、これ何ですかって言ったらね、ガラスが瓶が爆発してね家で、その刺さった瓶のかけらがここに今でも入ってねと。でそれがですね原爆ですから熱線で高熱で突き刺さってるからね、完全消毒ですね、まあ、いやだから今でも腐らんと肉巻いてしまってね、でもまさらも痛いし、もうお医者さん行くの家からもう置いてますと。で見てもらったら別に命に別状ないし、それでどうのこうの病気になることないからもうそのまま置いてきなさいということで置いてるんですけど、いうことで戦争を毎日持って歩いてますということがね非常に印象に残っておりました。で硬いね、ちょうどあのまあ1円玉ぐらいの大きさでしょうかね、ガラスのかけらがここへ入り込んで埋め込んでるのをね、私は戦争の証やと、そのおばあちゃんがねあの言うてはる経験がもうその30年前にありましたけどね。私 の戦争の体験いうのはそういうことで、大阪市内で焼夷弾が追ってきてね、で晩になるとサーチライトがね空にザーッとこう、僕子供に見るときれいなと思いました。でかなりね あっちも3か所か4か所こうザーッとこう交わってね、晩になるとサーチライトがある。もちろん家は先ほどおっしゃったように電気に黒い傘をつけましてね、でまああんまりそのどこへ来るんでもね、トイレでもその電気の傘ついてるから子供に言うに、なんでこんなことするんだ、取ったら明るいのになと思ったことありますけどね、まあ、そんなんで、まあ、わずか断片的なことしか覚えてないですけどね、ちょうどそんな思い出がありました。
私今弊害へ行っておりながら 兵隊さんになったら必ずその恩給をもらえるの、こういうことで言われていたので、私らなんでや、 2ヶ月しか行ってないからお前はあかんということで、ね、県からボロクソに言われた。そんなバカなことあるかいと、2カ年でも全く欲しいかいと、こう言ったら仕方ないと、こういうことで、兵隊の恩給はもらえないということでございます。フィリピンで3年も4年も軍隊を支えてきて、おそらく、フィリピンの、いろいろのアメリカとのやり取り戦争のくぐり抜けてきた人がたまたま日本へ帰ってきて、もう終戦の日間近の8月6日に空襲で亡くなった。それで何にももらうもんがないということを聞いて、ああそれはしゃあないな、わしももうじゃないわと、こういうことで諦めたようなことです。でなんかそんな感じを持ってます。非常に、苦しい日本の状況であるということを、くれぐれもこうどうしてこういうような国にやったんだろうかなというような気はいたします。
私は日本が戦いに敗れた時、丹東市に居住していました。テレビに映る丹東市の街並み、丹東市と新業種とを結ぶ王緑湖にかかる鉄橋などの様子を懐かしい思いで見ていますと、12歳の脳裏に深く刻まれたおぞましい光景がよみがえってきました。1946年の春ごろ、敗戦に伴う混乱も一段落し、日本人も安心して市中を歩けるようになったある日、街を歩いていると白装束にマラ用のもので作ったかぶり物を頭からかぶせられた10人ほどの囚人が2台の馬車に乗せられて街中を引き回されているのを遭遇しました。馬車が通過しているときに周囲の中国人が日本人の死刑囚だと叫んで王緑湖の方に駆け出しました。
いかがでしたでしょうか。今日は紅葉園女神山町の住民の方の自主的な集まり、自由なフランクな集まりでしていらっしゃいます、紅葉園女神山の文化サロン、お集まりの皆さんのお話を聞くためにやってまいりました。いつものように皆さんがお話し合いされている様子を録音させていただいて、お聞きの皆さんにお届けする、まあ、こういう街づくりもあるのかな、それからこういう語り合いの集いっていうのもあるのかな、そしてまたそこから連帯感やら助け合いの気持ちやら相互扶助の精神なんていうのが生まれてくるのかなという思いがしました。いかがでしたでしょうか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。
蹴られて身動きしました。その人を今度は銃剣で突き刺そうととどめを刺しました。